でこの遠隔医療システムなんですが、どの診療科でこの対応しているのかというところなんですけれども、
当初は例えば CT だとか超音波の動画像だったとかを多用します小児科、循環器、あるいは脳外科といったような科が中心だったんですね。しかしその何て言いますか、使いやすさがだんだんによく知られるようになりまして、基本的には今全ての診療科がこれを用いています。でさらに特に今問題となっております心のケアの専門家はどうしても少ないので、地元の先生と大学の心のケアの間のやり取りにこれが非常に使われるようになっております。あるいは地元の病院には放射線の治療装置はあるんですけれども、専門医がいらっしゃらないので、大学の放射線治療の専門医との間でこのシステムを使って、治療のその方法を検討するというようなことにも使われています。
はい、小山先生、県立病院と言いますとちょっと確認させていただいていいですか。
今のシステムは当初は、沿岸の4県立病院、北から久慈、宮古、釜石、大船渡の病院との間で構築したのですけれども、現在は全ての県立病院とつながるようになっております。それから皮膚科の病気について言いますと、
はい、
高田診療所、県の医師会が開設してくださってました高田診療所と岩手医大の皮膚科の間でこのシステムを、さらに高めた形で皮膚科の遠隔診療っていうのをしておりました。この春からは県立高田病院に場所を移して、そういったその皮膚科の診療を続けることにしております。
先生、遠隔医療システム、テレビ会議システムを利用した連携というのはどういったところまで範囲が及んでいるんですか。
例えば検査結果ですね、血液検査の結果肝臓の酵素が上がっているとか、それから炎症反応がどんどん強くなっているとか、そういうことも分かりますし、今どんなお薬を飲んでいるのか、それからどんな注射をその病院で受けているのかもこちらで見させていただくことができます。加えて例えばレントゲン写真であるとか CT、MRI、 そういった画像診断もお互いにその共有することができます。
なるほど、そこで同じ画像を見ながら、共有しながら専門医の意見を瞬時に伺うことができたりということになるわけですね。
そうですね、これはリアルタイムで行われますので、例えばその動画でしたら、別の角度から見たらどうなるかとか、そういったご助言をすることもできますね。
さて先生、このシステムの今後の展開ということになるんですけれども、
今一番使われる場面は急性期の医療、救急医療と言いましたけれども、
はい、
もちろん慢性的なその状態でも使えると。でさらに今はですね、医学教育といいますか遠隔教育にも使えるというふうに考えています。でこのシステムを使うことによって、地元で診療に従事してくださっている若い先生方が大学が行う研究会であるとか講演会にリアルタイムで参加して、で地元から盛岡の会場に質問したりすることもできます。
それは素晴らしいですね。小山先生が考えていらっしゃるその他の活用、応用というところはないんですか。
今このテレビ会議システムにタブレットを加えることで、例えば育児休暇中の先生方のそのキャリアアップを助けるといいますか、例えばその先ほどお話した講演会に家庭から参加することも可能ですし、場合によってはホームページ上に e ランニングのシステムを構築しておりますので、そこにアクセスしていただいて育児の合間に講演を聞いていただくというようなことにも使えるかと思います。今そういう要望が多く寄せられています。
なるほど、そうなりますと育児休暇中のドクターの皆さんもキャリアアップができるということなんですね。
そうですね。
先生、この遠隔医療システムで気になるところなんですが、費用というところはいかがなんですか？
遠隔医療で診療報酬として認められていますのは実は非常に限られています。放射線の遠隔画像診断と遠隔病理診断、それ以外は、現時点では大学側の医師がボランティアで行っているという状態です。
なるほど。小山先生は日常の患者さんとも向き合っていらして、はい、また学生にもご指導なさっていて、
はい、
でその限られたお忙しい時間の中で遠隔医療の相談を受けられたり、はい、指導なさるというのは、
はい、
大変なご苦労というのか、
いろんなその立場の方がいらっしゃると思いますので、他の先生方はどのようなふうにお考えになっているか分かりませんけども、私自身は基本的にはそれは私が行っている仕事の一つであるというふうに思います。私は小児科の医者で、子どもさんあるいは大人になっていく子どもさんたちを見ているわけですけれども、今目の前にいる患者さんやそのご家族にお話をすることと、例えばその釜石にいる患者さんを見ることは基本的には全く同じレベルですね。それから学生の教育も基本的にはいい医者を育てるっていうのがありますので、それは患者さんを見る医者を育てるということですので、基本的には全く同じレベルの仕事というふうに理解しております。私はですね。
そうですか。人としてというお話が岩手医科大学のインタビューの中には時々こう出てくるものなんですけれども、この遠隔医療という部分も技術だけではないというところが大きくあるようですね。
やはりこの岩手県のその広さと、それから交通の難所が多いということは実はずっと昔から続いていること で、どんなに技術が進んでもやはり基本的な問題としてあると思うんですね。でそれをカバーするのはやはり、住民の方々と医療機関との信頼関係であるし、いっぱいあるその医療機関同士が、まあ連携して一つとして振る舞っていくというようなことが大切だと思います。
岩手県は一つという、ね、なんかそういう思いが溢れてきましたけれども、さあそれでは最後に小山幸太郎先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
今までもその地元の病院と岩手医大との間を患者さんは行き来していたわけで、まあ、今回のシステムはそれを助けるというものですので、決して急にハードルが高くなっているわけではありません。今まで通り地元の先生にご相談いただければ、岩手医大とこのシステムを使って、まあ、ご相談させていただくということになるかと思います。この遠隔医療のシステムを使うことによって、岩手県あるいは周辺の東北のその医療圏はまるで一つの病院のように振る舞うことができる、どの地域に住んでいても等しく医療を受けられるということになるのではないかなというふうに期待しています。